ティ戦闘態勢 .com。 はい、ということでね、やってまいりましたね。
少し寒さが緩くなって
緩くなってきましたね。なんかちょっとさ寂しい気もするんですよ。いや今年なんか雪降ってなかったり、積もってないじゃないですか。去年11月に積もりましたけど、2月に大体降って積もるみたいなさ、のがあるもん。それもないので。
あ、そう。雪かきしなきゃなんないからね。
いやでも俺やっぱね、九州の生まれなんで、やっぱ雪は嬉しいんだよね。
雪かきする？自分自身。
するする。
嬉しいよ。
嬉しい。
テンション
高くなるよ。子供と一緒にね。
なんか福岡でも結構雪降ったみたいなニュースでやってたでしょ。
あ、そうね。今年はね、なんかやってたよね。
南の方なんで、
でももう3月ですよ、
うんね、
この間新年は明けましておめでとうございますなんて言ってたのに
さ、ね、あれ1回空いてる空いてないか
空いてない1月末で、
ね、もうすぐ3月ってことか。
もう3月ですから、早いっすよ、
これ体感の時間が早くなってるんだろうけど、これがさ今すごい早いじゃん、これが遅い、一日長いなって思い始めたら、老化が始まったって、本格的な老化なんじゃないかなっていうのが、
あ、そうなの？
いや、なんとなく俺の、今の気分的に、今、早いじゃん、すごく。わーっと。これが、あれ、まだお昼みたいな。
それはボケてるんじゃなくて。
そうなったら、このカーブがだんだんこう落ちてきたって、子供の頃、すごい
違う。お母さん、お昼ご飯まだ。
だからさ、朝ご飯食ったけど、まだ昼飲んでんのみたいな、な気分になってきたら、こうピークになってきてもだんだんこう下がってくるんじゃないかな。子供の頃長かったじゃん、一日。夏休みとかすごい長かった、一日。それがこうだんだんさ。
ああ、また子供みたいにな
ってくる。なってきたら老化の始まり。だから、この、
あと本格的にもう、
もうボケよ。
死に
近づいてきてる曲線がね。
まだじゃあ早いと感じてるうちはまだまだ若造ってことですか。
元気いっぱいでしょ。
じゃあ、そう、皆さん、そういうことでね。行きましょうかね。はい。どうですか？
俺あれ読みました。清水文香さんの。全部いっちゃうよ。
あ、読みました。どこで読んだの？
ファーセットで売ってたから。
あ、買ったの。売り切れて続出。
あ、続出なのあれ。
スラーッと読めるらしいじゃん。中身スカスカらしいじゃん。
いや、結構すごかったよ。
あ、そう。内容的に？
内容的に。あ、これはだから。読まないで叩いてるならいいけど、読んで全否定っていうのは多分できないだろう。
あ、そんだけ事務所がひどいと。
いや、まず本として血の通った本ですよ。ちゃんと。
本音が。
ちゃんと血の通った、切れば血の出るような血の通った痛々しいことが書いてある。
清水文香さんが晒した感じの。
そうそうそうそうそうそうそう。
覚悟決めたみたいな。
いや、まあ、それ出家するんだから、もう、現世のことはどうでもいいんでしょう。それで、怖いのはさ、この、歩合制だったのを、給料制にしてくれと、会社の方が言って。で、今自分入ってるから、仕事が、歩合制でお願いしますと、いうふうに言ったんだけど、いや、給料制に、歩合制でって、話し合いの最中に、ある NHK の番組のオファーが来て、清水海田とかに、あ、やりますよ。絶対やりたいですって言って、そしたら後でマネージャーから、いや来たんだけどもあれ向こうの方から別の人に決まっちゃったらしくって、そうですかって言って、それを NHK の廊下で会った時に、そのディレクターに会った時に、頼んだオファー頼んだんだけど事務所で断られちゃったんだよねって言ってて、ゾッとしたって、あ、これが干されるっていうことなんだって清水文香自身が感じたってことだね。だからね、あ、事務所が干すってこういうことなんだって、自分がバーニングの系列で外に行ってもこういうことをされるんだなと、で自分はその内側にいるんだと思ったらすごいもう絶望的な気分になっちゃって、それから不信感が目覚めたみたいな話をして、そのくだりは怖いですよ。やっぱりやりそうだもの。
レプロでしょ。
レプロ。それ考えると枕営業なんてやるに決まってんじゃんって話だよ。その流れでいけば、文脈で読めば、これやるなって、この人たちはそういう、こう、コンパニオン代わりにバーって連れてって、やらせるんだろうなっていうことですよ。
清水文香はやってるってこと？
清水文香が、だから、それに比べると、枕営業とか、コンパニオン代わりに使われるなんて、実は大したことないなって。俺一番読んで怖かったのはそこだから。
でも、そういうことはあるんじゃないのとは思うけどね、でもね。
何が？
事務所が断るなんていうのさ、ホスみたいなのはさ、
いやでもやられ
でもさ、でもさ、歩合にしてくださいって言うんであれば、まあ言ってもいいんだけどさ、事務所としてはさ、歩合にしたっていいんじゃないのって思うけどね。
だって給料5万の時だよ。
まあ給料5万の時だけど、でもそれでもさ、売れてるわけじゃん。売れてる、いや分かんないよ、俺は事務所の経営やったことないからさ。例えば、あの、歩合にして、売れ始めたから歩合でいいですって言ってさ、やったんだったら、断るよりは儲かりそうだけどね。断って歩合で、じゃあ歩合で事務所が6割持ってくよみたいな話にしとけば。
いや、6割じゃないって。
え
?6 割じゃないって。清水文香のところ、
8割。
叩かれたのが1000万円でしたと。最後にもらった金額が。で、それで1000万円ってもらってたのはいいじゃねえかと思うけど、マネージャーから言われたのは、まあ去年あの君の仕事が入ってきてるお金は1億だからって言われて、それで1000万かよって思ったら、まあちょっと、
まあでもさ、にしてもよ、歩合にして1000万で事務所にまあ9割、8割とか持っていかれたとしてもよ、でも事務所としてはさ、断るよりは仕事どんどんもらって歩合にして8割、9割持ってった方がいいんじゃないのって思うけどね、断るよりはよ。まあ、NHK は安いって言うから、まあ、それで断ったのかもしれないけど、
でも力を見せつけるんだったらそのぐらいのことしそうじゃない
、干して、
干してっていうのはつまりそのあの怖い部分を見せるってことだよ、
わざと見せたってこと、
もちろんそうでしょ、
その前に何かあったってこと、事務所と
だからそのあの給料にするか歩合にするか
で揉めてその後そういうことがあった、
そうそうそう、
まあでも揉めたんだったらまだしも、普通本当に怖いところだったら、お前これから給料なって言ってもそれでおしまいじゃないのとは思うけど、まだ話し合いの余地があったんでしょ、
でもそれをやるんじゃない、大人としては、ああ今あったらちょっとペンディングしといてってノラぐらいやっといて、キュッて見せるでしょ、本当に怖いところなんてそんなもんですよ、
だからそれは無理やり給料にするんでしょ、
それはヤクザじゃないんだから、ヤクザっぽいんだよ、俺はリアルだなと思った、でそれに比べると枕営業やってやんないなんてのは多分大した問題じゃない、
例えば1000万もらってこれからどんどんあの稼げたわけじゃないですか、1000万でもまあ分かんないよ、どんだけ働いて1000万っていくのか分かんないけど、
うちのさん、本人が嫌だったって話をしてるんだよ、これ
まあ
単純に、
まあ金の話だったらっていう話で、
金の話じゃなくて、嫌だったっていうことを切々と訴えた本だよって話をしてるんですよ、だからこっちが外からどう言おうと、本人が嫌だって言って
る、それは最終的にはそうなりますよ、
本人が嫌だって言ってる本が出てて、でこれを読んだ上で、本当に共感できないんだとすれば、俺ちょっとおかしいなと思ってる、だから読まなくて叩くんだったらいいんだよ、それは、読んだ印象で言うと清水文香ってのは生意気なクソガキですよ、それは俺の想像、ただこれ読んでなんかこうほらコメンテーターとか読んだ上で言ってることが、いやもっと大人になれよみたいな話だから、そうすると全くこれ読んで共感できないっていうのは、まあ、人間としてちょっとどこか欠如してるんだろうなって思う。だって組織
と、そこには幸福の科学の意図は入ってないわけ、全くとは言わないでしょ、でも。
何が、ああ入ってるでしょ、それは入ってるでしょ、だけど本人が幸福の科学のに洗脳されてもいいって本の中で言ってるんだから、
まあ、洗脳っつうか親がそうだからね、もう生まれた時から、生まれながらの幸福の科学でしょ、
そう
洗脳っていう問題じゃないよね、
まあ
何を洗脳っていうのかっていうのもあるけどさ、だって生まれた時から親がそうやってやってるんだから、洗脳とはまた違うような気がするんだけどね、
だからすごい叩かれてるけど、いや俺これ組織と個人の話だから、今回清水君が別の組織に移ったから意見が言えるわけであって、組織の側の肩持つってのはちょっと俺できねえ、俺気分的にはね、清水文香がバカだと、バカだっていうかガキだと思うけど、いやこれ一辺の理は清水文香にありますよと、で世間っていうのはそういうもんじゃないみたいな
の、まあでも清水文香がそうやって幸福の科学側に組織を移して、まあ、幸せに生きれるんだったらそれでいいんじゃないですかね、
いや幸せにはなんないと思うんですよ、
そう、
それはそうでしょ、
そう、
それはそうでしょ、
そうなの、
いつかそれはそこは
嫌だ、
いやだ、本を読むと、いつかこいつ嫌だなって言うなっての見えるわけ、このエネルギー、エネルギーさから見ると、これはある程度までいってとまでいくと、やっぱこうじゃねえって言い出すっていうのがすごい分かるの、 元気いっぱいだから
政党を乗り換えるみたいな感じで、
ね、そう必ずそうなるんだろうけど、うん、本の中で面白いのは、うん、あの天使の役やりたいって言ってるから、
あ
だからあだからそうなんだ、
続編決定、
だから清水文香にしてみれば東京グールを、うん、に出るよりも、うん、天使にアイムファインに出る方が価値があるんだ、
う
ん、
まあそれはそうだよね、うん、それはそうですよ、ね、
だから信者にしてみるとその発想なんだから、そうするともうほら、うん、そうなのって思うじゃん、
うん、まあね、天使にアイムファインに共感したんだろうね多分ね、うわ、ね、あの衣装着てブランコに乗って花びら巻きたいわみたいな、
あれでいいと思う感性なんだから、
う
ん、
そうね、まあまあそうなんだろうな、
うん、ああそういうことなんだ、ただほらなんだっけ、
あはははは
そう
おめでとうおめでとう
っていう方が、ただ清水文香が言ってたことで叩かれてたけど、いろいろと、うん、人の肉を食うような役は、うん、気持ち悪いからやりたくないと。
ああ、もう、じゃあそういう子はね、うん、もう芸能界は生き残れないですよ。
いや、俺でもね、誰かがやっぱり言うべきだと思った。よく言ったと思ったよ。その通りだもん。気持ち悪いに決まってるじゃん。
まあまあまあ。
おっさんが握手会に来た時に手がぬるぬるして気持ち悪かったって書いてあるわけ。で、結局私のことをおかずにしてるし、そういうの気持ち悪いってさ。いや、清水文香よく言った。
いや、
あれ、いっぱい、そういうことで誰か言わなきゃダメ。だっておかしいもん。
まあまあまあ、してるよね。
してるそれは気持ち悪いってお前言えるだけ立派ですよ。
あ、そうそう。それは言わなきゃいけないと思う、俺は、本当に。
いや、俺は同じに、あれだよ、人を食う役なんて気持ち悪くて嫌だっていうのも、うん、やっぱりどっかで意見がしないと。
はい。言わなきゃいけない
と思う。
だって、悪魔の生贄とかに出てた女優だってね、後でから散々言ってるもんね。最悪だった。最悪だったって。ただ、最悪だからって言って、その悪魔の生贄の、傑作度が下がるわけじゃないから。
ない。
言っていいと思うんだよ。
世間的には、やっぱり人の肉を食うような映画っていうのは、おかしいんだって思うさ、おかしいって言っとかなきゃ。だからこそのカウンターカルチャー
なんだから。そう
。何もかもゾンビ万歳みたいな
こと言ったらおかしいんだ。おかしい。本当に。だって、親がさ、親が子供にゾンビ映画を平気で見せるような家庭が蔓延してたら、ちょっと日本は
それはおかしいと思うから、
おかしいですよ。
これは気持ち悪いって清水文香が言ったのは、偉いと思います。
う
ん、しかも、なんかこう、清水文香の意見にすごい同調して、ああって、なかなか、とにかく一読の価値はある本です。
なるほど。
そうそう、バカにしたもんでもないんです。
なるほど。
で、それで、隣にあった、清水文香の霊言って
、大川総裁
が俺初めて読んだんだよ、大川総裁、何言ってんだと俺は何を言ってんだと、
そこには血が流れてないわけ、
いや、これは寝言でしょこれは大川先生、なんかポワーンとしたままなんかポヤーンとしたままこういろいろ適当に喋ってるようにしか俺には読めないけど、ただ大川総裁はね、変態仮面がすっごい面白かったみたい。
ああそう、
変態仮面、ああいう映画やっぱいいみたいな。やっぱああいうこう、間違った世界だからこそ、あえてその逆方向で変態なことをすることによって正義を貫くっていうことは、今のトランプもその変態仮面と同じような役割を担ってると思う。
ああ、なるほどね。ある意味ジョーカーみたいな。
ある意味ジョーカーみたいな。とにかく変態仮面とね、あと、なんだっけ、朝ドラの、土屋太鳳ちゃん。変態仮面と土屋太鳳がすごいお気に入りだって
ね。ああ、なるほどね。
よくわかる。彼女はすごいっていう。あとはまあね、よくテレビ見てる人のブログ読んでるみたいな。
暇なんだね、みたいな。
暇なのかなっていうさ。
ああ、なるほどね。
それは思ったね。あっちは、ちょっともう、もう俺、これ、礼儀はいいから、レプロの社長の礼儀もなんとか手に入れて読みたいけど。
レプティリアンらしいから。
レプティリアンって元ネタは何なのあれ。必ず言うじゃん、インボ。ビジター
じゃないの ?V。V から来てんじゃないの、
レプテリアンって宇宙人なのあれ。
宇宙人でしょ、
人間世界に紛れてるんじゃない、
そう。紛れてる宇宙人。
発想の元ネタがさ、
多分 V でしょ。
あ、V なんだ。
だ、V だと思いますよ。
そのままの、ね。カルチャーじゃねえかよ。
うん。
カワハグと爬虫類です。日本。
そう、
V、昔は知らん ?V って連続キャンプのがあったの。
うわ、ん、知らん、見たわ、俺。全巻見たわ。
面白かったね。
面白かった。
面白かった。
それがレプロのあれだな。
レプロの社長、
レプ
ティアン
の手先で。レプロっていう
の。え、違うでしょ違うでしょ、うん、しかし、すごいね。ノーネン・レナ
と。そうね、うん、
ローネン・レナ。
ノーネン・レナもやっぱり結果多分ギャラなんだろうね。
ね、って言ってたよね。でも同じ5万みたいなこと言ってた
よね。同じ多分話なんだよ。 同じ多分5万っていう、
そこまで搾取しなきゃダメかねみたいな、
なんかその事務所の人がワイドショーとか出てると、まあみんなそれがでも当たり前だみたいなこと、
まあそれまで、ね、まあ言い分としてはそれまで投資してるんだからみたいなこと言ってる
よね、言ってるよね、
レッスン代とかいろいろ
ね、プロの人とか、
ネタとか踊
るとか、そうそう
そう、そうそう、レッスン代とかね、
でもガッキーとかいるからね、レプロね、
そうでしょ、
ガッキー大丈夫なのかな、
ガッキーはもらってると思うけどね、
だからそこを一旦我慢すればみたいな話をするけどね、
そんなのこと納得いく、
いや、要はね、なんかね、社員になるとなんか給料制になるらしいんだよね、それまでは社員じゃないんだで、具合の時
タレントも
だ、要は、うん、そう、うん、だタレントも上がステージが上がると一、うん、回そういう給料になるんだと、うん、まあ、それが5万からスタートでどんどん上がっていくっていうことらしいけど、
ね、でもブラック企業っていうのはここまで叩いてるわけじゃん、メスが入っていろいろと、うん、あ、芸能界やっぱまだだったんだっていう、
ね、ブラックだよ、めちゃくちゃブラック、うん、すごい
んだよ、ああブラックだったんだ、だってほらインターネットのコメント欄とかツイッターとか読んでると、うん、結局社会ってそういうもんだから我慢が足んねえみたいな話するけどさ、うん、じゃあ分かりますよ、例えば、胴元とかけるやつがいれば、うん、儲かるらいつだって胴元ですよ、うん、そんなもん、うん、ね、ルールも回してるやつが儲かるに決まってるんだけど、はいはいはい、インターネットが引っ込んでるなんて胴元じゃないじゃん、誰もかれも、うん、どっちかというと金かけてる方でしょうよ、うん、プレイヤーの方なんだからさ、うん、なんでその胴元の味方するのと思うんだけど、うん、まあ、俺は清水文香嫌いだ、嫌いになりました。はっきりと。仮面ライダーのこともちょっと悪く言ったんで。
いやー、そうなの、
いや、ちょっと仲間いて面白かったんですけど、でも金が5万なんで、あの時ちょっと私は、それしかねえのかよ、仮面ライダーのこと悪く言ったのは、でも、考えてみると、こっちが仮面ライダーのチームって、なんとなく1年間通して若い人たちがやってるし、なんかいいんだろうなって幻想があっただけであって、まあ、そうなんだろうな、本当はなっていう。でも、本の言い分には、一理ある。どうせそのうちこうブックオフに大量に出回るだろうから、100円ぐらいでパラッと読んでみて、あ、これは納得だなと。
でも、まあ、でも AKB とかも それどころじゃないほどひどいんだろうね、多分ね。
すごいと思うよ。
清水文香でそれだもんね、うん。あんだけ人数いてさ、うん、グロスで売ってんでしょ、
まあ、なんでそこまで我慢させんの、多少お金あげても。
いや、だ結局夢を食って、若い子の夢を食ってんでしょ、奴らは。夢をバクですよ、バク。夢枕バクですよ。
バクは売ってる方だけど。
いや、結局は若い子のそういう夢になりたいとかっていう夢を食って、あ、売れたいんでしょ、じゃあその手伝いさせてあげるからちょっとは我慢しなよっていう論理なんでしょ、多分。
まあ、相手は子供だから、うん、本当にもう、うん、あれだよね、うん、自我が芽生えちゃったら手がつけようがないんだろうけど、うんうん、AKB の人たちなんて本当もらってる
もんね、卒業とかって言うけど、やっぱりそれでもやっぱりギャラとかの関係で辞めてくのをいい具合に卒業とか言ってるだけでしょ、多分。
でしょうね、う
ん、まあまあ、ね、ちゃんと円満に卒業してる人もいるんだろうけど、うん、多分その清水文香的な卒業をしてる子もいると思うよ、多分。
だってスターピクチャーズ、スター、うん、ほら、あそこの、
ニュースター、
ニュースター。ニュースタープロダクションから、キララちゃんが消えたのと、うんうん、やっぱり卒業って形になってますけどね。
卒業じゃないぞ。
卒業じゃないと思いますけどね。
卒業ね、どっか行っちゃったよ、わかんないからね、卒業もね。
まあね、ちょっと怖いんですけど。だから次の映画には清水美香は出るってこと
ですね。天使でね。
天使の役で出るっていう。
必見ということで、それは。それはまた見ないとね。
俺ガチおすすめな一つあって、うん、仁義の報復っていう本が、
あ、ね、あれ読んでないけどね、あれちょっと面白そうな感じする。
う
ん、
あ、そう。
すごい。ああ、そう。
強烈。うん、あ、こんちゃん読んだ。
読んでないけど、うん、紹介文見てて、
うん、大好きだと思います。愛犬家連続殺人事件。うん、
あ、はい、うん、はいはいはい。それの巻き込まれたの、漏れたのね。
巻き込まれた、ヤグサの
親
分が書いてるんだけど、まずそのね、修行の結果ね、チャクラが開いてるらしいんですよ。俺は霊視ができると。なので、も犯人はあいつだと。もう前から分かったって言うんで、で、こう、これ大丈夫なのっていうようなことがね、バンバン書いてるわけで、殺された女性の被害者の一人は主婦だったんだけど、犯人とできてたらしいんですよ。その時のベッドの描写まで、うんうん、あーんとそんなのいいのかみたいなもっともっとみたいなパセルで書いてあって、
これは霊視で
見てるんだね、うんうん、いいのかなこれなで、犯人はその、まあ、全員店で働かせてアフリカン圏内で働かせてた、うんうん、 女の子たち全員とやってたと。
あの天使は
天使は、うんうん、ボディを止めにしてたやつ、うん、あいつが全員とやったと、うん、そしてあのそれでも我慢できずに、うん、犬どもやってたみたいな、
うん、ちょっとさ
組長組長
持っちゃったから
高田組長それ大丈夫ですかみたいな描写も書き方もすごくて、ね、やはりあのいつもね、普段犬を扱っているような人間は人間よりも畜生に近くなるのであろうみたいな、うん、もう行ったれみたいな、いやそれもオープニングからそれだから
いや
大丈夫か、でもなんか痛快この書き方
ちょっと俺のちょっと想像と違うなんか展開になって
るすごいことだった
かなりクリエイティブな感じすご
いこれ小説じゃないよだよね話が面白すぎて組長が親分が手術した時に何かの、うんうんうん、あの犯人がさ「組長」っつって、うんあの「ライオン飼えませんか」っつって「ライオンなんて飼えるわけねえだろ」っつったら「うん、いやこれ大変なんですよ僕あのこう要するに区、その区か歯科に届け出を出すんです」って、うんうん、東京都だったら東京都の場合、うんうん、で基準をクリアした檻を設置すれば飼えるらしいんだよこれ、うんうん、で私そういうのできますからっつって、うんうん、で病室に連れてきたのってライオンの赤ちゃん、うん、まあこれはね可愛くて可愛くてね、うん、これ看護婦さんなんかにこう見せたらモテモテになっちゃって、うん、これ可愛いと、うん、じゃあこれ絶対もうあの私の心を癒したのであったと、うん、ところが、うん、組長の上会長がいるじゃん、うん、会長がお見舞いに来た、うん、お見舞いに来たら、うん、可愛いなこれと、うん、ちょっとお前退院したらよ、うん、あのうちの会社にこれ見せてあげるから、うん、連れてこいっつって、うん、ええー、と思ったけど持ってったら、うん、あら可愛いっつって、うん、姉そんだよね、うん、あら可愛いっつって、うん、おいあんたこれうちに置いてきなって言われて取られたみたいなすごい裏切り虫なのでやっぱライオンの子欲しいなって言ったらまだ犯人が来てあのライオンの子どうでしょうかって言ったら別に若頭がいやライオンはまずいと、うん、親分が飼ってる会長が飼ってる、うん、虎にしましょうって言って、うん、いやじゃあ虎買ってこいって言ったら虎がねかわいいの虎がかわいいかかわいいかわいいって言ってたのが、うん、その、 あの2歳になった頃に、うん、あのしゃぶ中のね若い衆が、うん、檻を適当に開けてたんで、うん、娘さんの犬を食っちゃったの、ね、で泣く泣く射殺したのであったなんかこうねグッドフェローズな感じなんだよ
エピソード無駄なエピソードだけどすごいな全然関係関係が全然関係ないネットで見たのはさヤクザのさその親分のさ、うん、子分誰か殺された
って
それの追い込み方がすごい
追い込み方が
すごいんだけど全然今のエピソード
軽いです軽いです今のって全然軽い
軽い今ので全然軽い
全然もう
そうなんだ
追い込み方もすごい追い込み方もまあ実際に読んでみたら分かるけどそんなバカなみたいな
そうなんだ
そうなんだもうね犯人は、うん、あの現日本人ではないみたいな、うん、昔山に住んでる産科って言われてる、うん、その血を引いてるに違いない産科ですか、うん、それなんか
私も聞いた
伝説ですけどまあ曖昧にこう組長がね、うん、こう滝に打たれてる写真とか
そういうのも
いい感じの写真が、
うん、
相当いろんな本読んでるみたいだね
またなんかね
ただね面白いからやめられねえんだよあまりにもこれ実際に起きた事件なんだけど、うんうん、いいのかなこの描写でっていうのが満載で、うんうんうん、でやっぱりねあの一番スリリングなのは、うんうん、犯人あのもう敵取ろうって決意して、うんうん、追い込んだ敵取ろうって決意して、うんうん、警察がなんとなく自分のこと見張ってるけども武器を集めてきて、うんうん実際に打ちに行くって腹決めて準備を進めていくあたりがね、うんうん、あのすごいスリリングですよ、結局ミスで終わったってこれこっちは知ってるけど、うんうんうん、あやっぱそうやってやるんだな、うんうん、なるほどね、うん、とにかくその犯人に対する軽蔑の仕方どうっていうのか軽蔑とバカに仕方すごいですおすすめ仁義の報復は本当におすすめです、
なるほど、はい、もう まだ組長やってる人な
の、あのね、もうね引退した高田組はすごいね、うんあの年表を見ると、うん、一番最後に高田組は現在でも活躍中であるって書いてある高田組は残ってるただ本人はがんになっちゃって闘病中なんですってだからまあ、 あの高田組長の書く第六天魔王織田信長って今執筆中らしいのでその楽しみそれ頑張ってくださいっていう応援の意味を込めて
なるほど
面白かったです、
はいはい、じゃあおすすめということでねはい、はいはいパクリ人生相談のコーナーイエーイというわけでね、はい、ネットからパクってきた人生相談に勝手に答えてしまおうという このコーナー
基本下品な
で、今回ちょっとあんま
下品じゃない
あんま、いや、あの、ふ、うん、あんまちょっと数が少ない、なんか生きのいいネタがちょっと少なかったですね。ちょっと探したんだけど、
彼女が漫画オタク女子ですということでね、相談者プロテインさん男性20代、はい、彼女が漫画オタク女子です。そのため毎回のデートに漫画喫茶巡りが盛り込まれます。少しだけ辛いものがあります。昨年暮れからお付き合いしている女性がいます。友人の紹介で出会い、私が一目惚れした経緯があります。彼女は26歳で私と同じ年齢です。付き合い始めて少し経た頃に彼女から、私漫画オタクなんだけどと言われました。その後彼女の部屋に初めて呼ばれ、本棚いっぱいの少女漫画を見せられました。少し圧倒されましたが、それでも彼女を好きな気持ちに変わりありませんでした。そのようなことがあった後、デートの内容が変わってきました。それまではサッカー観戦だったり映画だったりドライブだったりと、そんな内容のデートでした。今では一日のうちの大部分を漫画喫茶で過ごします。もちろん彼女の希望です。一日6時間は漫画喫茶です。彼女にとっては至福の時間です。通常デートの時はそれなりにおしゃれな服装なのですが、最近は漫画喫茶巡りなので上下ジャージです。この格好が漫画読みにはちょうど良いそうで、ほぼ会話なく6時間です。私は漫画も読みますが飽きてしまうので、ネットなどを無言でしています。これってデート?と疑問が湧く瞬間があります。彼女は楽しそうで、とても楽しいと言います。彼女も私も彼女が楽しいならと思いますが、たまには別のことをしたいなと。彼女の希望を聞くと確実に漫画喫茶です。駅前の漫画喫茶、次は2つ先の駅の漫画喫茶、そこも飽きたら始発駅の漫画喫茶。漫画の数は星の数なので、多分終わりはないでしょう。正直3回に1回でいいです。2人でいろいろなところに行きたいのですが、何か良い施策はありますでしょうか。よろしくお願いいたしますと。ねえ、どうですか漫画、
この人が漫画家になれば問題解決するんじゃないですかね。
漫画家、
うん、漫画家としてデビューすれば、この人が
ボロクソ言われたらどうせね
俺の書いて、プロデビュー、プロデビューすれば頑張るんだよ。
頑張る、頑張る、
そこまで、そこまでしなきゃいけない
仕事をする、好きならね
彼はそこまで漫画好きじゃないんでしょ、うん、そしたら彼女のために漫画家になるほどは頑張れないよ。
頑張れないか、
うん、そんなでも読む漫画あるんだね。でもね、
でも1日6時間
読むの遅くねえか、ちょっと1日6時間で何冊読んでるか知んないけど、ちょっとこの人読むの遅いんじゃないかね。
1日6時間あったら大概それで何回もやってれば大概読みたいやつ
だから、全集の、まあ、ベルセルクとかでも多分
6時間あれば読めちゃう。
6時間、あ、ベルセルクは無理か、今出てる原稿文では無理か。三国志
でも1巻20分ぐらいで読めちゃうよね、多分ね。そんなにかかんない。
いや、面白いんだと30分はかかるから。
30分
かかる。彼岸島とかアクション中心だったら関数が
多くても。いや、6時間あれば、でも10巻は読めるよね。6時間
読める、読める、読める。
10巻は読めちゃうから、でも、それで何回、多分この、うん、彼女は、そのデート以外にも漫画喫茶行ってるんでしょ、
多分。そうでしょ。例えば作品によるじゃん。アキラとかだったらさ、うん、じっくり見たい。
あ、そうね、うん。あれはちょっと時間かかるよね。
時間かかるでしょ。うん、この映画すげえなとかって言いながら見るし。うんうんうん、だから作品にもよるでしょうね。
うんうん、漫画好きな人は、一回読んだ漫画をもう一回読む。俺、あんまりそういうことあんましたことないけど。
まあ、でも、俺は、最近はそんなことないけど、でも若い頃はね、暇になったら、うん、
これ暇だから
暇だから読んでるね、やっぱね。わ、うんうん、出るせいか。出た出た。ショックショック。
ショックショックだった。ああ、ショックが始まる気配のあたりから読み直すんです。
そうそうそうそうそう。ね。
そんな読むの本当にあるの、
いや、でも漫画喫茶ね、最近行くんですよ、だから俺。
ああ、そう。
夜仕事が終わった。
俺はそんなに行かないけど、面白いの、う
ん、まあ、どんな格好しててもいいから。
基本的にちょっと疑問なのは、漫画喫茶、漫画やっぱたくさんあるわけ。
たくさんある、
たくさん
ある。
ものすごいある。
すっごいある。
下手な本屋よりもあるよ、
ね。下手な本屋よりもある。だから、これ読みたいなと思って、聞いたりするとなかったりするんだよ。ヒメアノール見たいな、読みたいなと思って、ヒメアノールないですかって言って、それはないです。ちょっとマニアックだと思う、ない。ただ、原稿で出てるメジャーなものは、ものを押さえておきたいんだけど、それこそキングダムだったら、キングダムずっと読めない。
そうね。
あ、悲鳴を乗るとかやっぱないん
だ。なかった。なかった。俺が行ってるところに、ね、こんなに漫画あんのにダメか。
となるとやっぱ別の漫画喫茶行きたくなっちゃうね。
行きたくなっちゃうね。じゃないの。
あ、そうね。
だ漫画に囲まれてこう過ごしてる時間が楽しいんじゃないの、うん
ね、あ、あれもある、これもある。
あれもある、ね、図書館状態なんでしょ、ね、うん。
なんだろうね。だから2回に1回、3回に1回で2人でいろんな、うん、あれ、どうですかね、聖地巡礼なんつって
さ、ああ、そういうふうにね、
やってるじゃん。なんかこう、あの漫画 あのそこに行ってみようよなんつって、うんうん、
あ、いいね。ね、うんうん、で、外出られるね。
うん、そういう行ってみればいいんじゃないですかね、うん、ちょっとね。うん、
幸福の科学の天使にアイパンでロケ締める自由
漫画がない
CG が天国行こうよ。ギリシャねえじゃん。
ギリシャ、ギリシャの神殿行こうよ、ね、うん、モデルになったらしいよな。天国のモデル、
天国のモデルだけどさ、うん、これ6時間なんか自分からプレゼンしたらどうかね。ここ行こうよとかさ、う
ん、そうね、うん、普通にだからその近くの漫画喫茶じゃなくって、うんうんうん、あそこにさ、ね、あそこにちょっと遠くの漫画喫茶ですごい、ね、すごいところがあるらしいみたいなのを調べて、でそこのね、うん、あの行くまでの間の商店街とかでさ、うん、ちょっとなんか食べたりしながら、うんうん
ね、
観光もできるしね、うんうん、観光地に近いなんか漫画喫茶調べてさ、
う
ん、
本当に漫画一辺倒なのかね、この女の人。そういう人
いるんかな。
だとしたら書いてるはずだよ、自分でも。同人しかない。おそらく漫画一辺倒でだけっていう人って、しかも少女漫画だろ。
でも少女漫画って割と読むの時間かかるよね。
かかる。それは男だからじゃない、俺ら。俺ベルバラでもきついもん。
ベルバラは時間かかりますよ、あれ。
きついですよ。
セリフ多いね。
ベルバラきついんですよ。
きついきつい。
文法が違うから。
そうそうそう。
よくこれさらっと読めるなっていう。そうそうそう。俺あれもきつかったもん。ホットロード。
ホットロードね。
ホットロード読んだ。違う違う、あの映画の時にネットに上がってる分だけ全部読んだけど、いやモノローグ多いこれみたいな。
そうそうそう。
絵がスカスカな割にモノローグ多いみたいな。
そうそう。なんかポエムを読む感じね、あれ。
風景多いんじゃないかね。風景セリフって。
テレビとか映画ってさ、2人とか複数でいても時間を共有できるんですよ。
特にバラエティとかはね。
バラエティ。ドラマでもいいし、まあ映画でもいいし、映画館に行くのに2人で何かしてるっていう気分になるけど、で実は。単行本、まあ普通の活字の本だわ、活字の本も実はこれ朗読をすれば時間を共有できるんですよ。あらゆるメディアの中でおそらく漫画だけが時間を共有できないんですよ。
ああ、朗読できないからね。
朗読できないから、あらゆるメディアの中で唯一時間を共有できないメディアなんだわ、実は漫画だと思うのよ。だからきついんじゃない、一人ぼっちになった気がして。
なるほどね。
朗読してないし、今どこ読んでんのっていうのも分かんないってことだから、図書館に行くよりもきついんですよ。
そう、確かに昔、ま、漫画なんか朗読師みたいなさ人がいてさ、
井の頭公園ね。
あ、そうそうそう、なんか行って漫画読んで、
井の頭公園が下北とか、
あ、そうそう、あ、そう、下北かってバババババババーンとかってで今みんな公園に行ってね、
わ
あみたいな、
あれ共有してたね。
あれ共有してたか分からない。一瞬だけじゃね、
一瞬共有してた。
そうね。それこそ少女漫画じゃないけど、あの孤独のグルメとかを読んで、うん、その食堂に行ってみる
のね。ああ、そちらも聖地巡礼的だね。
まあいろいろあると思いますよ。頑張ってください。頑張れ。
漫画的なね。
漫画的な終わり。映画どうですか、デンのコーナー。はい、どうですか、デン。どうですか、デン。ということでね。
これいつもさ、大体そういうの、あの、パチッと合うじゃない、ええ、コーナーどですかで、ね、息が合ってるからいいけど、ええ、せーのって言い始めたら置いたら合わないやん、ね、これはもう2人ともテンポ合ってない、置いてきたなっていう、今日はまだあの、
まあ、まだ大丈夫
です、ね、
はい、はい、毎回毎回一つの映画をみんなで語り合うというこのコーナー、今回の映画はお待ちかね、この世で一番強いやつということで、やいきました。この、 あのポッドキャスト、あの一押しの映画監督、
はい、
林監督ね、林和義の最新作、はい、林和義監督の最新作ということで、うん、ドラゴン神社制作のね、
ドライ神社、
ドライ神社、
思いっきり間違えた、
すいません、ドライ神社、プロダクション、はい、ね、はい、やってきました、はい、最新作、うん、出身地の名古屋を拠点に映画制作を続けている林和義監督が 愛知県常滑市大野町に伝わる伝説のに知られざる稲本たけると卑弥呼の関係性を描いたアクション作品、創作のために日本最古の海水浴場のある田舎の町へやってきた小説家の金平太一はその地にかつて卑弥呼が滞在していたという歴史を知り、ふらりと入ったカフェで卑弥呼と同じ響きの名を持つ女性卑弥呼、氷の山の子とかに卑弥呼ですね、と知り合う。そしてある日、太一の滞在する旅館に眠っているという秘宝草薙の剣を狙う者たちが現れ、ということですね。はい、
去年できた、
去年だね、これ
2016年の、ね、上映時間73分ということで、はい、どうでした、
これ、あの、まあ、いいとこはちょっと、ね、はい、あの林監督のアクション全開で、はい、まあ、多分この間、あの、前回エノーラ、ね、
ちょっとね、
取り上げた時にね、うん、あの、ちょっと林監督の
アクションが欲しいか
った、欲しいなって言ったら、うん、多分それ聞いてくれて、
そうじゃないと思う、
入れてくれたんじゃない
のかな、全然そのこと関係ないと思う
それにしてはてんこ盛りだったから、いや、すごいなと思って、
あの、今日兄弟で出てるしね、
ね、兄弟で
出て
るし、
兄弟
ね、淡地くんね、淡地くん出てるしね、安心して、ほっとしました、
あー、来た来た
来た来た、
仲いいね、あの二人ね、
あの、前からこれアフレコだったっけ、なんかアフレコの
前からアフレコ、いや、大体アフレコです、
になっちゃった、
前からアフレコ、
あ、じゃあ安心しました、あ
の、弟の方が特にアフレコ感がすごいですよ
っていうか別の人がやってんじゃな
く
て、
あれは林監督の声
だった
んだ、林監督、今回は本人の声だと思うけど、
いや、そう、いや、そう、
全然わかんない、
違和感あったけど、
林監督の服やってる
のかな、ちょっと違和感あったけどね、弟、
俺いいところはね、あの、不思議なキャスティングだなと思ったのは、旅館の女将をやってる人が、うん、ヒイラギ玲子さんって言うんですよ、
はいはい、
ヒイラギ玲子さんっていうのは、うん、AV の人で、
あ、
あの、うん、俺、うん、昔出てたやつ何本か AV、うん、DVD 持ってるんですけど、うんうん、なんか不思議なキャスティングだなと思って、うんうんうん、相変わらずセリフ読むの棒読みだなっていうさ、うん、のがちょっと、うん、あの、ファックシーンだとえらいドアグレブなんです
よ。あ、そうなんです
ね。
通信なかった。
その演技がね、いつも棒読みゼリフなんで、あ、まあ、ご健在。多分だから、林監督が平木玲子さんの大ファンで、わざわざ東京にいるのを呼び連れてきたっていうんじゃなくて、多分地元に帰ってたんじゃない、もう随分前だから、でも、でも同じゲームでやってるんだと思って、平木玲子さん、健在だっていうのが分かって、
私はね、あの、よかったのはね、今までそんなに、林監督の、ユーモアセンスみたいなのは、あんまり、そんなに笑ったことなかったんですけど。
ちょっと待って、これで笑ったの？あのね、それが驚くんだよ。
あのね、
どこ？
あの、兄弟の会話
あった。
ちょっと待って、俺ね、あそこね、あそこゲラゲラ笑っちゃってた。
一番最初のところ。
全然ね、そんなにね、逆的なことは言ってないんですよ。あの、顎食いとかね。兄貴教えてやるよ、つって。顎、女を落とすには顎食い。全然ね、多分、文字面で読んだら全然面白くないんですよ。ギャグなのって。林監督も笑わせる意図はないかもしれないんだけど。
いや、笑わせる意図ですよ。
あそこゲラゲラ笑っちゃった
あれであ
れ面白いんだよね。あそこで笑っちゃったよ。面白かったよね。
面白い。あそこ
ね、面白かった。
ついでに言うと、兄弟が最初に出てくるシーンも面白かった。
面白かった。あの兄弟がね、
あの兄弟俺も
大好きよ、ね。
なんで兄弟
大好き、ね。
だってあれがいいの、俺はあそこ一番きつかったから
。いや、俺あそこ面白くて。
林監督、それ、なんで毎回入れるのかな
って。だっておかしいじゃん、だって。ちょっと、おい、お姉ちゃんにやってみるとおかしいな。なんで姉ちゃんにやちょっと近い人間やると、ちょっとドキッとするかもよ、みたいな。なんでだよ、と思って。なんで身内にやんだよ。
なんかね、なんかこう、なんだろう、スネークマンショー的ななんか面白さなんだけ
ど、ね、それは浮気すぎだと思うけど、
いやいや本当に、
あ、そう、
あ、顎食い、顎食い、あ、壁ドン笑っちゃってさ、面白かったよ、あそこは。
うん、あそこは良かった。
良かった。もう多分俺は、ハマってんだろうね。ハマってんだろうね、多分、ね。
特にギャグセンスの部分がお気に入りなんでしょうね、おそらく。見せ場としてはアクションが見せ場
なんだろうね。
くど どう
横に行ってもやっぱなんか知らない人がやっぱ基本出るじゃないですか、いつ
も、うんうん、林監督知ってるだろ、
林監督知ってる、林監督以外は全然知らない
淡路君、淡路
君、淡路君も知ってるだから主演の、まあ、女性とか、うん、知らないしね、見たことないんだけど、うん、まあうまいよね、まあそこそこ、うん、大体、うんうん、その AV 女優の人よく分かんなかったけど、うんまあ、な中井さんはまあまあうまいっていう、
中井さんはうまかったですよ、うんねうん、あの反射、反射神経いい感じ、うん、表情のあの切り替えがすごいいい感じ、
ねうん、そういうあちゃっていうのはないんだよね、うん、確かに、うんまあ、話とかまあそういうのはちょっと別にして、うんまあ、うまいなと思うね、うん、演技はね、それすごく感心するんですよ、うんうん
まあ、あと映像的にも
だんだんだんだんさらに良くなって
上がってるんですよ、
絵も綺麗になって
る、メイキングをちょっと見たけど、うん、あの俺はすごいびっくりしたんだよね、うん、あのハンディカムっつって、うん、普通のそのなんつうの、まあ、映画で使うとかテレビで使うって、うん、カメラじゃなくて、うん、こんなちっちゃいさ、うん、そのお父さんが日曜日使うようなカメラで撮ってんのよ、
いやでもスリー CCD って書いてあったじゃん、
スリー、いやあれはね、いやいろいろなメイキング見てるとね、ちっちゃいカメラも使ってんのよ本当に、うん、安いやつ、うんあれでああいう映像を撮るってすごいなと思った、
そうそうそう、だから今までさ、そういう民生用のハンディカムを使ってるのを隠すためにいろいろ絵を汚したりとかしてたのよ、
うんうん、あそのためにやったの、
そうそう、絵を割と汚して、うん、あの加工してね、うん、映画的な感じを出そうとしてたんだけど、うん、今回それがあんまりない
んですよ、あんまりないし、うん、要はメイキング見てるとこうやってね、うまいんだよ林監督、やっぱり、うん、やこう、ムーブが、うんすごいやっぱ上手くなってる、
ね、そうそうそうそう、絵は絵作りがね、ちょっと上手くなって
る、アフレコは俺もうちょっと何とかした方がいいと思うもうちょっと聞き取りやすい感じにした方がいいと思うんだよね、
マイクの問題かな、うん、ミキシングの問題、
いやだからそれこそメイキング見るとどっかの林監督の部屋かなんかで、
う
ん
う
ん
まあ、大体そう
やってるんですよ、どっかでスタジオ借りて一日でバチッてやってた方が、うん、あのいいんじゃないかなっていう気はするけどね、うん、
変に響いてたりするからね、
変に響くんだね、うんアクションはすごかったでしょ、
ね、
あのダブルヌンチャク、
そうそう、あすごいすごいすごい、
ダブルヌンチャク自体は他にやる人もいるのかもしれないけど、うん、特に俺あの殺し屋なんか暴力団みたいなのがわっと出てきた時にさ、うん、キキキリンにいた男の人いたよね、あれと の, この手のやり取りは、うん、俺も割となかなかすごい、うん、これすごいんじゃないのっていう感じで、うん、相変わらずね、あの自分のアップ多めでしたよ、
う
ん、
そうそうそう
それはも
う
お約束なんだ
だけどいつもジャケット見るとさ、うん、あ今回はそんなにないのかなみたいな、ちょっと割とちょっと真ん中じゃないじゃん、そうそうそう、やばい、見るとやっぱ、ね、俺がみたいない
つもの
すごいなと思って
話の途中まで、うん、あれこれこの世で一番強いですね、もしかして林監督自分のこと言いたいのかなと思ってヒヤヒヤしたんですよ、うん、あ林監督倒れたよかったと思って、うん、初めて最後の戦いになるから、うん、ああよかったと思って、うんワンカットすごく、まあ、偶然なんですけど、うん、これいいなと思ったのは、うん、あの桟橋みたいなところにさ、うんうん、女の子が海をバックにして立ってて、うんうん、波が当たるんだよ、バーンと、うんうんうん、で2回目波が当たった時に綺麗、うんうん、に散って、うんうんうん、あの偶然なんだけど天使の翼みたいにバーンって見えるカットがワンカット、うんうんうん、あこれはいい絵が撮れましたね、これかっこいいなと思いました、うんうんうん、偶然だと思うんですけどね、うんうん、あとちょっとおかしいなと思ったのは、うんうん最初なんかグラサンかけてさみんなさ、
はいはい、
バーチャルの機械使って、うん、こう説明するじゃん、うんうん、で普通なんかあそこ画面に つまり映すでしょ、うんうんうん、そのコンピューターで見てる画面をこうやって、うんうんうん、どうしたのっていう気がするんですよ、
まあそこは予算がなかった
いや予算がなかったって多分ね作ったのか作ったんじゃないかなと思うんだね ある種だけど、うんシンクロさせるのが難しかったのかなと思う、うんうん、ただはめ込むだけじゃなくて指の動きにシンクロさせなきゃいけないじゃん、
う
ん
う
ん、
あそうね
それが難しかったのかなっていう、う
ん、いやできると思うけど、ね、
できる簡単
そんなに難しくないと思うけどね
じゃあ結局ユーさんが当たんな
かった分かんないけど
新しい試みだと思う
俺もね
俺も見せないっていう
見せないっていう
のこれ何やってる最初ね何やってるか分かんないんですよ
確かに、
うんうん、あとこの不思議なキャスティングセンスで、うんちっちゃな広いの女の子よりも脇に出てくる女の子がすごい美人っていうのが
ね、
なんか特にあの秘書、
そう秘書のね、
最初に出てた、ね、あね悪いと休んだらのところにいて秘書の女の子がね、あれこの子一番この映画の中で美人なんだけど、なぜこの人、
でもアクションができない、
アクションができない、だから林監督の世界の中ではもうアクションできるやつの方が上、
いやそうそうだな、
いやでもヒロインの子も可愛かった
っす、ね、ちょっと勝間和代さんに似た感じでね。
そうかな。
似てた。似てる。
ちょっと顔形。
ちょっと勝間和代さんが若い頃に。でも侮辱じゃないですよ。
侮辱じゃない。確かに侮辱じゃないけど。
まあ勝間和代さん綺麗だし、
ね。綺麗だよね。林監督の話に戻すけどさ、うん、どこに行 きたいのかなっていう気がするんですよ。つまりメジャーになってもうこのレベルでいけばさ、じゃあ V シネマに企画持ってって、その向こうの要求を飲みながら商業映画でね、お金もらった仕事できると思うんですわ。それこそその息を止めたら透明人間みたいな、息を止めたら時間が止まるみたいな、
あんたのね
やつも
タイムストップ、
タイムストップっていうのも取れって言われると取れるレベルだと思うんですよ。東京に来て、でも多分やんないんだろうなと思って。
でも今はさ、でもそういう時代じゃないと思うんだよね、多分ね。
できちゃう、
できちゃう、名古屋にいてもできちゃうから、
いやだから それがこの人のやり方なのかなと思ってるわけ、名古屋っていう街で、名古屋って、まあ、東海ですよね、でやりたいのかなっていう、
多分できちゃうから、まあやってもやっている林監督も見たいとは思うけどね、
でもそろそろでも商業へデビューしてもいいんじゃねえかって、もうデビューできるんでしょって思うんだよね、こんだけできる
やん。いつもなんか名古屋あたりで世界壊滅みたいな話になって、なんで名古屋なんだろうって違和感やっぱあるからね。
地元だからそれ以外ないよ
普通にさ、まあ、だから東京、まあ、日本にね怪獣が来るっておかしな話だっていうのは一緒なんだけど、なんか名古屋が世界の中、その未来がかかってるみたいな。
だからこれをヒップホップというところのレペゼンというやつ
ですよ、ね、
その地方の代表、その地方代表っていうのが、だから、俺がこの、あのフットセを背負ってるっていう、そういう発想になる、だからおそらくそういうことなんじゃないかな。
そうなんだけど、中央でやってもいいような、まあ、話というか、話自体はすごいこうスケールを大きくしたがってるじゃないですか、
まあね、
とかすごい歴史とか、そう、
ちなみにあれなんだっけ、シン・ゴジラ の、 あの第二形態、いわゆるあの鎌田君って言われる、はい、あれのバンダイから出てる T シャツのデザインを林監督が、ね、してるんだって。
ああそうなんだ、
もうそう、うん、
そういうイラスト的な、
いや、イラストじゃなくてあの第二形態のやつを、
T シャツの
デザイン、
そういう仕事をしてる。
してる、そうそう、だからそういう。
じゃあデザイナーでも増えてんだ。
仕事をしてる、そういう仕事もしてるみたいです、
ね。マルチだな。
なるほど。
だから割とね、意外と一人でできちゃうから。
うん、そうそうそう。
そこが逆に枷になってる気もするんだよね。全部で自分ある程度自分でできちゃうから。
全部自分でやったんですよ。撮影、シナリオ、撮影、監督、編集、録音。
昔のジャッキー・チェンみたいな感じになっちゃってるから。でもそれをやりたいんじゃないのかな。
まあそれをやりたいっていうのもあるんだろうね。
全部ね。
全部ね。それレフまでやった
よね。そうそう
そう。やってた。やってた。
ちょっとこのシーンレフやってた。
やりたいっつうのもあるけど、金もないんだろうね、多分なっつうのもあるけどね、そんな人スタッフを雇うっていうのも、
スタッフとキャストが一緒だったからね、
そういう
のは。
でもそれでも毎回なんかキャスト女の子とかさ、毎回違う人、
それはすごいよね。
でそこそこ上手い人引っ張ってきてるから、人脈も相当ある。
劇団から引っ張ってきてるんですよ。演劇を見に行って舞台でこの人いいなと思った人で、それ時代に何かこう集めてきて、
それが名古屋の人、
名古屋、もちろん名古屋だ、地元レペゼンなんです
けど、今回ねちゃんとね、ミュージックビデオとかねあったりしたから、
あったね。
ちょっと相変わらずフェイク予告編が面白そうでさ、
女の子が拳銃使ってる、主人公の姫子さんが拳銃で変な通路みたいなところで撃ってるやつは単純にかっこよかったよ
ね。
ただ壁にぶつかるの好きなのな。
好きね。
走ってた
四重ぶつかってる。
四重ぶつかってるんで、あれそこで踏み込まないんだ、バカンとこうカーブ切られて、壁にぶつかるの感動好きなんだ。あと女の子が向こうから歩いてきて、それでは皆さんさようならっていうのも監督多分好きなんだなって、別の予告編でもあったから、今回は卑弥呼さんがそれやったから、この間のエノーラの方がまだ撮りやすいと思うんだよね。超伝説みたいな話すると、それより古い建物を探さなきゃいけないし、
エノーラはエノーラだってさ、あれ、ロケーションすごかった
よ、ね、今回の方が題材的にきつかっただろうと思うわけ。でもほら成立するんだったらエノーラの方が成立しやすいんだよ、嘘として、絵的にね。ところが今回はさ、ゼウスの聖堂っていうのがあっちにあるよっていうから、映してくれるのかなとか、映せなかったからまあねえんだろうなないよなぁ、それらしいものは見つかんねえだろうなと思って、ちょっとそこは残念だった。だから難しい世界に今回こう チャレンジしてるけど、うんうん、林監督としてみるとさほど難しいとも思ってないっていうあたりがちょっとどうな強みでもあり汗でもあるのかなと、うん、その辺これだったら成立するだろうって言って安全牌を選んでいっちゃうよりは、うん、無茶してる方がまあ面白いといえば面白いのかなと、
うんうんうんうん、結構セリフで結構言っちゃってるところもあるから
そしょうがないよな、
ちょっとねなかなかついていけないところもちょっとあるんだけどね、大きい話になっちゃったね、
う
ん、
そうね、
まあ、全部神様だったからね
全部神様だった、
全部神様、ね、神様同士の戦いだったから、
うん、そうね、
うん、だから俺ちょっとね、元気ない時だったんですよ、これ見たの、ほいで、最後に、女の子が出てきて、コンピューターの女の子が出てきて、この世で一番強いのは、なんだっけ、愛とか勇気、夢のあるやつじゃない、愛とか勇気のあるやつじゃない、自分が苦しいって分かってても、その道を選ぶやつでしょって言った自分に、泣いちゃった俺泣いちゃった林監督ごめんもう今回はねてめえセリフで言うんじゃねえよとか思ったけどちょっとねちょっと泣いちゃった俺うるっときて
俺
あ打たれたと思う
それはね俺は完全林先生に自分のこと言ってんだ
ろそうもちろんそうだよ俺自分の話しかしてないから
自分のこと好きなんだなと思って
そうだよでもちょっと俺ね弱ってくれるんだからねグッときたわそうだよねって言ってたそうだよねそう俺もそう思うっていうさ
いやだってじゃあそれまでの話何だったのそれ
までは普通にドラクエ映画としてぼんやり見てましたああなるほど卑弥呼さんかあなるほどでも今回初めて俺、うん、物語の次の段階で林監督の意図が分かった、うん、つまりこれは、うん淡い人夏の恋愛ものなのかなと思わせといて、うん、実はでしょ、うん、それまで何どこを目指してるのかも分からなかったんで、うん、今回はそこを目指しておいて実はっていいところが分かったから、うん、あ、なるほど、うん、みたいな、うん、次はどうする
ね次はね
次はどこまで
次はまたダブルヌンチャクかみたいなことが書いてあったんですブログにね、どうしようかみたいな
ダブルヌンチャクやるか
どうしようか
ダブルヌンチャクやるかどうかが一番のポイント
それもすごいけどね、
うん、今回うまくいったからねダブルヌンチャクがね
そんな感じで、
まあね、あともう一つだけ、メイキングで、はい、ちょっと俺面白かったの思い出したんですけど、うん、喫茶店のシーンがあるんですよ、うん、でメイキングでね、うんうん、でそこの場面を撮ってるところを撮ってるんだけど、うん、カウンターあの卑弥呼さんが働いてる喫茶店、うんね、カウンターで引いてあげて、まずその喫茶店の本当の、おかみさんであろう人がさ、うん、こうやって覗いてるわけ、こうやって、うん、で、その前で普通におじいちゃんがコーヒー飲んだりするので、うん、あ営業中に普通に撮ってるからよく分かって
なるほど、
ね、なるほどっていうのは、ね、まあ、次も頑張っていただきたい、
はい、はい、また次も撮り上げます、
取り上げます、
アクション
満開でお願いします、
はい、というわけでお疲れ様でした、
お疲れ様でした、
はい